皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍ザ・モーゼスコードに関する情報はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。皆さんもご存知の通りですね。まあ、東北東日本大震災で、が3月の11日に、発生しまして、今日で、まあ、ちょうど1週間が経つというところなんですね。で、今回ちょっと、通常の番組の内容をちょっと離れまして、まあ、被災された方ですとか、今なお復興に当たってくださってる皆さんですとか、まあ、その、方々にちょっとストレスがね、まあ溜まる状況もあると思いますので、まあ我々がよく使っているちょっとした簡単な、セルフケアの方法というのをですね、お伝えしていければなと思っております。で、まあその前にですね、地震や津波とか、まあ原発の影響を受けて、厳しい状況におられる方本当にたくさんいらっしゃると思います。ね、その中でも大きなストレスを抱えている中でもですね、本当に思いやりを、ね、周りの方に被災しながらも示しておられたりですとか、本当に諦めない、ね、強さを、我々に見せてくださったりですとか、本当に周りの人に気遣いを示して、譲り合う温かさみたいなものをですね、もう見せていただいて、本当に我々の方が励まされる、思いを感じております。そういう点では本当に非常に、心強く、本当にこちらが感謝で、頭が下がる思いで感謝しております。でですね、それ以外にもですね、停電とか、ね、物資がなくて、直接被災はされてなくてもですね、不便さを、まあ、こらえておられる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。ね、寒い中で、電気が止まっているという方々もいらっしゃると思います。まあ、そんな中でもですね、ね、被災地の方のことを考えたら、これが何ともないよっておっしゃられたりですとか、まあ、東京では本当に、ね、電車に乗るのもすごく苦労されるという状況があるわけですけど、そんな中で本当に大きな混乱もなくですね、もう整然と、まあ、過ごされてるのは本当にその、なんていう、人間のこう、崇高さというかですね、素晴らしい人間性を皆さん示しておられるなと思って、本当にこちらも頭が下がる思いを、ね、ニュースを見たり、いろんなお話を見て感じております。で、もう一つですね、復興に、ね、当たっておられる方々もたくさんいらっしゃると思います。本当に不眠不休でね、働いてくださっている方ももういらっしゃって、もちろん電力会社の方もいらっしゃれば、もういろんなインフラの支えてくださる方もいらっしゃれば、もちろん自衛隊の方もいらっしゃれば、警察の方もいらっしゃれば、本当にですね、その皆さんのその不眠不休の熱意とか献身的な働きには本当に心から感謝しております。こう、今の状況で当たり前だったことが、実は当たり前のように支えられてた。それが本当に多くの方に支えられてたんだなということをですね。もう心から感じておりまして。そういう点で本当に社会を支えてくださっている皆様にはですね、もう、異常もないほどの感謝を感じております。その中で本当に頑張ってくださっている方もですね、ちょっとでも、ね、何かお役に立てたらなということで、今日はですね、まあ、ちょっとそんな中で、皆さんにちょっとも役に立てばなと思っております。というところで、やはりね、その中でやっぱりストレスがだんだん溜まってくると思うんですよね。そうストレスが溜まってくるとですね、突発的な感情がドンと出たりですとか、あるいは本当に感情が感じられなくなって、辛い状況にあっても、なんとなく本当にもう何も感じないというようなことがあったりする、ね、こともあると思うんですね。ただ、それはそれで本当に自然な反応を、なので、別に、ね、自分が冷たいとかそういうことではなくですね、本当に人間の当たり前の感情なわけなんですが、やはりそれはずっとこれを溜めておくというのは非常に苦しい、ことですので、ちょっとした、まあ、体を使ったですね、ストレスケアということをですね、お知らせしていこうかなと思っております。で、そのに、ちょっと名前をつけておりまして、ツインポイントタッピング、ツインですね。双子ちゃんのツイン。ですね。ツインズというわけなんですけれども。手首のですね、表側と裏側、内側と外側といってもいいんですが、そのポイントを こうゆっくり刺激してあげることで、ちょっと感情的なストレスみたいなのがふっと和らぐという方法がありますので、そのやり方をちょっとお伝えしていこうと思います。でですね、使っていく場所なんですけれども、手を見ていただくとですね、手の甲の側ですね。はい。手の甲ですね。手のひらじゃなくて甲の側ですね。
はい。
それをですね、小指の方からずっと手首に沿って下に行くと、ポコッとね、骨が突き出したところがあるんですよ。
はい、ありますね。
ありますよね。
はい。
そこに、腕時計みたいな形で、その、逆の反対側の手の中指を添えていただくと、そうです。中指を添えて、
はい、
中指と人差し指のふっと添えるとですね、まあ、なんか時計のバンドみたいになるんですね。
はい。
はい。その位置の、まあ、手首の真ん中のところにですね、外観というツボがありまして、はい、で、その反対側、今度は手のひら側にもですね、ツボがありまして、まあ、内観というツボがあるんですね。で、この手首の位置というのはですね、実は手の指から経絡が通っておりまして、結構、ね、6本ぐらい経絡通ってるんですよ、手って実は。
うーん、はい、
いわゆる、まあ、神経の経絡ですね。気の通り道と言われる経絡というのが、手はですね、6本も通っておりまして、その手首を割と刺激することによって、まあ、気のバランスを整える上で非常に有効なですね、6つの経絡をですね、こう刺激してあげることができる。
はい、
手首ってのはこういう場所でして、場所としては、まずもう一回繰り返しますと、手首にポコッと出た骨があるんですね。そこの下側に、中指と人差し指をこう添える形ですね。
はい。
はい。時計のバンドのように添えます。で、それが手首の外側と、あと内側ですね。はい。その箇所をですね、こう、刺激していくんですね。はい。まず場所を覚えておいていただけるといいなと思います。で、それが手首の、内側と外側の2箇所ですね。で、これが実は右手と左手両方ありますので、まあ、
はい、
そういう点ではまあ両方まんべんなくやっていただくに越したことはないんですが、まあ、
はい、
片方覚えればね、逆の手を使えばいいということなんで、非常にわかりやすいポイントです。で、ここって割とね、人前でもとてもやりやすい、触れててもあんまりこう不自然に思われない箇所でもありますので、なんかちょっと例えば避難所にいらっしゃったりとか、ね、人前にいらっしゃる時とかも使えるます。で、まず場所を押さえていただいて、で、この手首っていうのが、まあさっき 6本のキラが取ってるんだというふうにお伝えしたんですけれども、割とこの手首の付近のツボというのが、自律神経をふっと調整したりですとか、精神的なカッとなった時にそれを割と鎮静化する効果が高いと言われているツボが結構集まってまして、
はい、
その手首のツボをこう一箇所だけ指先でこう刺激するんじゃなくて、
はい、
手の2本の指を使ってこう帯のようにねこう刺激してあげることによって、はい、そのツボをですね広く刺激してあげることができますので、時計のバンドみたいな形でこう指先だけじゃなくて手の、腹っていうんですかね、
はい、
指の腹全体を使って刺激していただくと非常にいい、はい、うまく刺激が伝わると思います。で、具体的なやり方なんですけれども、例えばですね、なんかストレスがぐっと高まった時、例えば余震の揺れなんかが来たっていう時にすごくドキッとしますよね。はい、そういう時ですとか、なんかふっとこう、虚無感とか悲しさとかですね、そういうのが、あるいは怒りみたいなものがパッとこう湧き上がってきた時に、はい、それを感じるときって大体体の感覚もあるんですよね。その胸がぐっと詰まる感じですとか、うん、肩がぎゅっとこう縮こまるような感覚ですとかね。その感情や、なんか気持ちを感じたときに、あ、体のこっちでどんな反応してるかなっていうところにちょっと目を向けていただいて、で、体の反応ということももちろん感情だけじゃなくて体の痛みとかでも結構です。その体が感じていることに意識を向けていただいて、どの場所が、例えば胸だったら胸の中がとか、胃の溝落ちのところがとか、例えば頭のがなんかもうもやもやするとしたら頭のこう額の部分がとかね、
はい、
どの場所がどんな感覚なのか、
はい、
胃が重たい感じとか、胸が、はい、胸の中すごくムカムカする感じとか、もやもやする感じとか、
はい、
その感覚をちょっとしっかり掴んでほしいんですね。
はい。
で、できればその感覚に点数を10点満点で点数をつけて、10がすごくしんどいで、0が何ともないって感じで、例えばああなんかこのグッとこう怒りを感じて、なんか歯がグッとこう食いしばる感じみたいなものが、例えば8点ぐらいだなとか、 まあ、できれば、点数までつけられると非常に、もう、言うことなしで満点。ですね。で、それを感じていただいて、で、可能であれば点数をつけていただいて、で、その後に、実際にその先ほどお伝えしたツボをですね、こうやってパンパンパンパンパンとこう軽くですね、こんな感じでタッピングをする。したりですとか、あるいは指でね、さするのでも結構です。こうやって、そわそわそわそわ、サクサクサクサクみたいな感じですね。で、手首の内側外側、右左をですね、こう、もう気の向くまま、気の赴くままにですね、こうやって刺激しながら、今さっき感じてた、その硬さとか、重たさとか、あるいはもう暗さとかね、そういうこう、感覚が、だんだんほぐれていって、消えていくっていう感覚をですね、こう、それを思い浮かべながら、もう、ずーっと、ただその感覚がね、ああ、軽くなって消えていくわ、ほぐれていくわ、みたいな感じで、こう、思いながら、この部分をずっと刺激を与えてほしいんですね。
うん、
で、具体的な場所とかやり方は、もう一回ホームページの方にまとめますので、まあ、後で、わからないのでそちらを見ていただくということでですね、そういうふうに、本当に簡単なんですね。
うん、
もう今自分がどんなことを感じてるだろうか、それ何点ぐらいだろうと思って、それがだんだんもうほぐれてね、体の外から、体の外にだんだん流れていくみたいな感覚を、そこに意識を向けながら、そのツボを刺激するということをですね、やってみていただきたいなと思います。
はい、
で、ですね、もちろん、被災された方ももちろんなんですが、
はい、
もう被災地じゃないところにいらっしゃってもですね、ついついニュースなんかを見てると、やはり皆さんの被災されてる方、痛みですとかね、なんか苦しさっていうのもどうしてもこう意識がいってしまって、自分は今は直接的な被災地なんだけど、なんとなくすごく気が重たくなったり、こう、すごく悲しい気持ちになったりとか、やっぱあると思うんですよね。なので、もしよろしければ、特に今被災されてないんだけども、そういうこう、感覚を感じておられる、苦しさを感じておられる方がいらっしゃったら、その感覚をですね、やはり自分の中から解きほぐして、
はい、
で、逆の元気さとかね、温かさみたいなものをこう、被災地の方に届けられるようなことをイメージされて、はい、このツボをですね、こうやって刺激されるということもおすすめします。
はい、
で、もっといいのはですね、実はこのやり方が一人でやってももちろんいいんですけれども、
はい、
誰かにしてもらうとか、
うん、
してあげると、やっぱすごくいいですよね。
はい。
例えば、被災地の方でどなたかの話を聞きながら、ああ、そうなんやって言いながら、こう、手首をね、ちょっとこう、ゆっくりこう、さすってあげながら、話を聞くですとか、あるいは、誰かに話を聞いてもらいながら、もう、聞いてもらいながら自分で、こうやってトントントントントンってやってもいいでしょうし、もう一人一人でやるってことでもちろん結構効果的なんですけれども、もし可能であればですね、身近なお子さんでもいいかもしれませんし、誰かにしてあげる、してもらうっていうことをですね、試してみていただきたいなと思います。こういうとね、なんかこう、そのことをこう、苦しいっていうことを言うと、やはりなんか言いづらいっていうことやっぱあるかもしれないんですけれども、やはり、ストレスがだんだん溜まってくるんですよね。で、ストレスが溜まってくると、やっぱり体の中に圧力としてずーっとこう、体の中に圧力が高まって、すごく体が緊張状態がすごく強まってきます。ので、それを言うことによって、その、パンパンになってたものが溢れるということあるかもわかんないんですよ。
はい。
でも、それってどういうことかというと、言うことによってやっぱ心がポッと開けて、その、今まですごく構えてて硬くなってたものが、心の緊張がポンと開くことに溶けたということなので、
はい。
もうね、やっぱそれだけのものが溜まってたんだよねっていうことで、そういう、はい、もし出たとしてもその自分をですね、やっぱりその、ああ、よく、まあ出てよかったねっていうことでですね、自分には優しく言ってあげていただきたいなと思うんですよね。
はい。
で、もしね、誰も聞いてくれないわっていうことがあるかもしれないんですが、
はい。
やはり耳を傾けたいと思ってる、その、みんなやっぱり心を開けない状態でいるとしたら、誰かが率先してポンとその心を開く勇気を持つことで、私もとやっぱみんなが心を開けるということも繋がってくると思うんですね。なので、
はい、
聞いてもらう人も選ぶことができます。聞いてくれそうな人に、聞いてくれそうな時に、やはりその、ちょっとね、話聞いてほしいんだけど、って言って話をね、しながら、こう自分で、この辺をタッピングする。っていうことも、ぜひ考えてみていただきたいなと思うんですね。で、
はい、
その聞いてもらえる人というのはもしかすると、 お年寄りの方々かもしれません。
ああ。
ね、もうすごくもう、そういった人生経験を積んでこられた方っていうのは、まあ、やはりその中でも人の話を聞く余裕みたいなもしね、あるかもしれませんし、ちょっと目を開いていただいて、ああ、なんか聞いてくれそうな方いるかな、なんか、やっぱ照れくさったり、怖さもあるかもしれないんですが、なんかやっぱり自分が心を開くことで、向こうの人も、他の方も開けるんだ。ということでですね、ちょっと、タッピングのやり方をちょっと掴んでいただいたらですね、ああ、どなたかに、誰かにね、できることはないかなとか、誰かしてくれる人いないだろうか、みたいなことをですね、ちょっと、目を向けて見ていただきたいなと思います。でね、このやり方本当に我々もよく使ってるんですよね。
そうですね。
北田さんも実際非常に、とても会社の方ですとか、身近な方になっておられるということで、はい、なんかコツみたいなんですが、なんか経験談みたいなありますか？
そうですね。よくEFT を知らない方に、
うんうん、
いいツボの、うん、療法というか、
マッサージあるよ、みたいな。
うん、マッサージ、そうです、うん、マッサージあるよ、っていうので、させていただくんですけど、まあ、今の時期だったら花粉症とか、
はい、
で、やっぱり苦しんでらっしゃる方、やっぱりたくさんいらっしゃって、うん、で、まあ、話を、うん、質問をたくさんしながら、自分で、誘ってね、とかタッピングしてね、って言いながら、どんな感じっていうのを聞いたりとか、鼻がズルズルして気持ち悪いの、うん、あ、どの辺が気持ち悪いのかな、
うん、
鼻の奥の方、ね、どんな感じの鼻水とか、具体的に聞きながら叩いてもらってる間に私がいっぱい質問するって感じです。
うん、なるほど。その言い方もありますよね。それで、
そうですね。
その問題意識をね、集中してもら
う。そうです、そうです。
まあ実はこれツインポイントタッピングという呼び方をしてるんですが、まあ実は EFT の、非常に簡略したものなんですね。はいはい、なので、ね、その、まあ実際は EFT なので非常に、うん、まあ効果も高いっていうのも実証されておりますので、はい、まあぜひ試してみていただけたらなと、はい、はい、思っております。はい。まあぜひお試しくださいっていうことでございます。はい、で、まあ、それはそれとして、ですね、やはり実際に、実に会われた皆さんっていらっしゃると思うんですね。で、
はい、
まあ、16年前に、実は、神戸でね、また大きい地震があって、はい、私もその時に近くの、まあ、池田市というところにいたわけなんですけども、その時と結構大きく違うなぁと思ってることが一個あって、やはり情報の流れ方が違うなって、その、具体的に言うと、うん、もちろんその被災した辛さですとか苦しさに目を向ける、うん、その辛さを何とかしようというのもあるんですけど、それだけではなくって、被災から復興していく人の強さとか、その中でもその非常に高い人間性を保っておられたりとか、思いやりを持ったりで、その人間の強さとかね、温かさみたいなところに意識を向けようよっていうのが、なんかこの、より大きい感じがするんですね。なんかネットワークと、そういうこう、意識のネットワークがあるみたいな感じをすごく感じておりまして、本当にそんな中で、被災地の方も、そういうメッセージを出してくださってるっていうことで。はい、で、最近、その中で一つですね、ちょっとすごく、ああ、そうだなと思ったことがあって、ある岩手のね、あと私も親しくさせてくださってる、ミクシでよくやり取りさせていただく方がいらっしゃるんですけれども、その方がですね、困ってますと。困ってるんだけど弱者じゃないんだって。言ってあったんですよ。ああ、ほんとそうだよねって言って。まあ、ちょっと言い方を変えるとするならば、私今困ってます。助けてほしいんです。って言うし、助けを求める。でもだからといって自分が無力じゃないんだと。それはですね、あ、確かにそうだよねっていうことをすごく思いました。もう先ほど最初にもお話したんですが、皆さん頑張っておられる姿とか、温かさを見て、我々は本当に勇気づけられて、助けられるとすごくあるんですよね。そしたら、この人たちは本当に全然無力じゃないっていうか感じますよね。
はい。
まあ、ストレスが溜まって泣くこともあればですね、本当にちょっとした一言に傷つくということもあると思うんですけど、でも、だからといって、無力ではない。それはある意味人間の自然な反応であって。
はい。
だからといって無力じゃないし、助けてほしい、助けを求めるから、求めたからといって、無力ではないっていうのは、はい、ぜひ、我々自身がやっぱ心に刻んでおきたいなと、いうこと思いますよね。で、はい、もう一つよくそのメッセージの中で言われるのが、なんかこう、我々大阪にいてまだ日常生活を保っています。
はい、
で、そうしてるのがなんとなくその余裕がある状況っていうのがなんか悪いよね、とかね、なんかそれに罪悪感があるんだっていうこともよくね、 耳にするんですよね。
はい。
で、確かにその気持ちもよくわかるんですよね。
はい、
なので、ついついこう、ニュースを見て、
うん、
悲惨な方に目を向けてしまうということがあるような気がするんですけど、はい、でも、もし自分がそれで、仮に被災して、避難してる側だったらどう思うかなっていうところを思ったときに、
うん、
その余裕を感じてて、美味しい食事ができて、あったかい、ね、お風呂に入れて、で、あるいは、美しいものを見て美しいなって思う余裕があるのであれば、その余裕と、その日常にやっぱり感謝してほしいと思うと思うんですよ。きっと。で、当たり前のことが当たり前のようにあるっていうことに感謝できたならば、今度はじゃあ、それを、他の人が感じられるに、感じてもらうにはどうしたらいいかっていうことが、また、やっぱ感性を持って動けると思うんですよね。
はい。
で、何ができるかっていうことをやっぱそこで考えて行動するっていうことができると思うので、それはその、今、我々感じて余裕ですとか日常にやっぱそれで罪悪感じゃなくって、ありがたいよね、嬉しいよねっていうその、感謝を感じるっていうのはやっぱすごく意味が大きい気がするんですよね。
はい。
で、何ができるかなっていうことが、もしかすると被災地の方じゃなくて、身近な人かもしれないんですね、それを感じてほしい人っていうのは実は。
はい。はい。
なので、本当に今感じてる余裕っていうことにですね、罪悪感じゃなくて、やっぱり、むしろ感じるべきなのは、感謝の気持ちで、ああ、嬉しいよねっていう。で、これを他の人も感じてもらうにはどうしたら、自分が何ができるだろうっていうことをやっぱ次にね、うん、考えるっていうことが。
はい。
その余裕を今持てている我々の役割なのかなっていう、
はい、
ね、気がしますんですね。で、まあちょっといろいろと、本当にですね、感じてることはたくさんあるんですけども。まあ、とはいってもやっぱストレスって溜まってくると思いますね。はい。ので、まあ、放送を聞いてくださっている皆さん、もしよろしければ、メールだですね、モゼスコード .jp、@gmail.com の方にメッセージを送っていただくですとか、あるいはですね、スカイプで、EFT-関西というですね、アカウントを用意しております。
はい、
EFT-関西、小文字ですね。で、それで検索していただきますと、まあ、常にオンラインになってるわけではないんですけれども、私、もしくは、一緒に放送してくださった北原さん、とですね、まあ、スカイプが通じるように、準備をしておりますので、もし何か、ちょっとね、お話ししたいですとか、うん、あるいはですね、ちょっと口聞いてよですとかですね、あるいはチャットでメッセージを送っていただくですとか、もし何か、これはあかんとなる前に、
はい。
はい。決して、皆さん、孤立して一人ではありませんし、
はい、
もう及ばずながらもなんとか、つながっていたいなと思っておりますので、もしよろしければそういう手段もですね、ご活用ください。
はい、
はい、もちろん電気がもう通ってそれどころじゃないという方もいらっしゃると思いますので、もうそういう方、できれば、タッピングの方法、聞いて、そういう方にお伝え、逆にですね、伝えてあげていただきたいなとも思います。お聞きいただいた皆さんよろしくお願いいたします。はい。
お願いします。
はい。ということでですね、いろいろお伝えしてきたわけなんですけども、被災してる時っていうのはですね、
はい、
ね、北原さんのブログのテーマでもあるんですが、愛と思いやりと笑い、
はい、
はい、なんか笑えることってなんか先ありました？
いきなりですね。
僕ちょっとあったんですよ。
はい、
ですね、
はい、
ユニクロのヒートテックってあるでしょ？
はいはい、
あれ黒いんですね。
はいはい、
前後ろが分からへんのですよね。
はい。
なんか首が詰まるなぁと思ったらですね、はい、もう、案の定前後ろ来てましてですね。もうちょっとこう、タグないんでしょあれ。
はい、はい。
首のところにね。
首のところにはね。はい。
で、まあそれだったらいいんです。それだけだったらいいんですけど、先週めちゃめちゃ寒かった時がありまして。
はい、ありましたね。
タイツをね、履いてたんですよ。はい、まあ、黒いやつですね。それもユニクロのヒートテックなんですけどね。で、寒かったわけですわ。
はい、
で、お手洗いに、トイレに立ってね、こう、便器の前に立って、こう、ごそごそしてるとですね、すっごい取り出しにくいんですよ。
はい。
はい。 え、なんでと思って、なんか、やたらもぞもぞもぞもぞしなきゃいけないって、はい。やっぱでも、まあ、ね、寒いから手も縮こ、はい、もう手もかじかんでるし、なんか寒いから縮こまってるんかなみたいな感じで、ちょっと、あまり意識求めず、こう、
はい、
前は、まあ、なんとか用を出して、こう、
はい、
だって一日中そんな感じだったんですよ。なんかおかしいなと思って。はい、で、まあ、帰宅しまして、
はい、
ね、お風呂に入ろうとしたところですね、うん、なんと、パンツを2枚履いていることに。
はい。
その、上に、
はい。
ヒートテックのハイツを履いていたということが。
その上にさらにズボンですよね。
はい。
よく履けましたね。
履けたんですよ。何の違和感もなかったんですよ。でも、やっぱ取り出しにくいんですね。どうやらですね、洗うときにね、
はい、
そのまま抜いて、干したものですから、
はい。
くっついてどうやらそのまま履いたみたいなんですよね。で、だから、パンツをちゃんとお風呂上がりに用意して、
はい。
あ、タイツあればタイツピッて、はい、物干しからピッて取って、
はい。はい。
で、パンツ履いて、で、タイツ履いたら、
はい。
パンツが2枚履くことになっていたというですね。で、それをちょっと思ったときに、ちょっと愕然としましてね。
大丈夫ですかみたいな。
大人として大丈夫なんだろうみたいなこともちょっと、
まあ、でも、縫製はバッチリだったんじゃないですか。
まあ、蒸れるぐらいかもしれません。
暑かったですか。
まあ、あれなんですが。まあ、まあ、という、なんかアホみたいなお話でちょっとあれなんですが。ね、まあ、ちょっと薬とでもしていただけると、ちょっと大人としてどうだったかなと思った。3秒ぐらい思ったんですけどね。まあ、その回があるかなということで。本日の放送はですね、こんなところで、本当に締まりがない終わりでどうなんだろうと思うんですが。
いや、でも新しいチュンさんの一面が見えてよかったと思います。
よかったんでしょうかね。はい。
どうでしょうね。
はい。ということで、お聞きいただいた皆さん、本当にね、もう、なんとも言えない思いなんですけれども、ね、できること、ちょっとずつやっていこうと。で、やはり、ご自分を大切にするということをですね、ぜひ、心がけて、他の方のために一生懸命って、もちろん素晴らしいことなんですけども、それで自分がもう燃え尽きてしまうということがね、ないように、助けてほしいと言ったからといって、自分が無力なわけではないわけですから、助けを求める強さっていうのも、ね、本当に尊いものかなと思います。お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに、心から感謝しております。一緒に乗り切ってまいりましょう。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。